おはようございます。よくいらっしゃいました。もしかすると集会は禁止なんてことがね、お達しが出るかもしれませんけども、出るまではやります、はい。無理しては来ないでください、はい。熱を押してまで来ない、ね、はい。それで入り口のところに、今日は中田さんがアルコールの、ね、消毒剤を持ってきてくださいましたので、お帰りの時は手を洗って、入ってくる時はやらなきゃいけないんですけどね、はい。というようなことですけれども、今日は信じる者は救われるというですね、もうこれ以上ないタイトルでありますが、福音の力、お話を続けていきたいと思います。今日の聖書の箇所はルカによる福音書8章の40節から48節までであります。ルカによる福音書8章40節から48節、お読みいたします。イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスのもとにひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。以上です。非常に印象的なエピソードでありますけれども、今年はルカ福音書をずっと読んでるんですけども、女性の主人公の話がね多いなという感じがしますね。ここでも一人の不遇の女性が主人公でありますけれども、12年間出血が止まらなかったということで、おそらくは婦人系の病気だろうと思われますけれども、この12年間苦しんでいた女性の話ですが、もちろんこの病によって、彼女自身おそらく痛みやさまざまなね、こう肉体的な辛さというものはあったと思いますけれども、それ以上にというかね、それと同時に、ユダヤの律法によりますと、この血の病というものはですね、汚れた病であるというふうにされていたというんですね。でこれはレビ記というですね、旧約聖書の最初の方のレビ記というところに記されております。15章の25節から30節に書いてあるんですけれども、このそこによりますと、この出血を伴う症状というものはですね、汚れた状態とされて、 他の人に触れることはもちろん許されない。ですから多くの場合は町から離れて暮らしていかなければならなかったというようなことのようですね。ですからもちろんこの体の痛みや苦しみもあったと思いますけれども、社会的に彼女は見捨てられていたということが言えるわけですね。また当然この汚れた状態であるということは礼拝に行けないんですね。神殿に近づくことももちろん許されない。何かこう神様は非常にこう不浄というかね、こうあの不浄というか不憫で、もうちょっとこうなんか憐れみをかけてくださらないのかなという感じがしますけれども、でもこれはまあ一種の当時のまあなんていうかこう蔓延を防ぐためのね、そういう措置であったんじゃないかなと思いますけれども、でも人と関わることももちろんこの神様に礼拝することも許されない、そういう、まあ言ってみれば霊的な社会的な不適合者と見なされていたわけですね。そしてさらにこの人がかわいそうであったのは、12年この方出血が止まらず医者に全財産を使い果たしたがと書いてありますが、まあ、このお話はマルコ福音書にも出てきますけれども、マルコ福音書によると多くの医者にかかってひどく苦しめられ全財産を使い果たして何の役にも立たずますます悪くなるだけであったと書いてあるんですね。でなんとかこの治療したい治したいということで、いろんな医者を訪ね歩いて、さまざまな治療を試みたようですけれども、結局何の役にも立たず、むしろひどくなってですね、その財産を使い果たすほどであった。これも彼女を追い詰めていった要因であったと思いますね。経済的にも、そしてもちろん精神的にももう追い詰められていたんじゃないかと思います。なんかただこう12年病んでいたというだけではないということがね、このことでお分かりいただけるんじゃないかと思うんですね。社会的にも霊的にもまた経済的にも精神的にも本当にもう追い詰められて、まあ千肩尽きるなんてことはありますけれども、どうしようもない状況に追い詰められていたということが考えられます。しかしそこに、一縷の希望が彼女にもたらされるわけですね。彼女の町にイエス様が、来られるっていうか、まあ、先ほどの聖書の箇所を見ると、まあ、戻って来られたと書いてあるんですね。ですからまあ、どこかに行かれていて帰ってこられた。だから彼女がその町の近くにいたとするならば、もう一回イエス様が来られたというようなことだったのかもしれませんけれども、帰ってこられたっていう、まあ、噂が多分広がって、そして、最初に読んでお分かりのようにですね、この街道長、神科学は街道管理者と書いてありますが、ヤイロという人の娘が死にかかっていて、そのヤイロの家にイエス様が行くらしいということを聞いたんだと思うんですね。で、まあ当然人々はイエス様が何か大きな奇跡をなさるんじゃないかということを期待して、イエス様の後をこうついていったと思いますけれども、まあ、彼女もイエス様がヤイロの家に行くという話をどこからか聞いて、イエス様に近づいていったんじゃないかと思います。しかしそういう理由でしたから、イエス様の周りには多くの人が詰めかけていたわけですね。まあ、押しかけるように、イエス様が今からヤイロの家に行くと何か大きな奇跡がなさるんじゃないか、娘をよみがえらせるんじゃないかというような多分期待を込めて人々はどっと押し寄せてきたと考えられます。ですから最初にも言いましたように、この女性はこの人に触れることを禁じられているわけですから、汚れた病ですからね。だからこういう人混みに入っていくということはもう決死の覚悟なんですね。まあ、もしバレたら それこそその場で石打ちに遭うかもしれない、激しく糾弾されて、追い出されるかもしれない、大きなこの、まあ、賭けですね。彼女にとってみればおそらくもう本当に最後の賭けだったと思いますけれども、もうイエス様のところに人々が押し寄せているにもかかわらず、なんとかイエス様に最後の望みをかけて、群衆に紛れてイエス様のところに近づいていたと思います。で、こうイエス様がおいでになるのがこう見えてね、そして人々がこうイエス様の周りを取り囲んでこうもみくちゃにあるなるようにして、通り過ぎていくのを彼女は目撃して、そしてイエス様のところに近づいていくわけですけれども、聖書によるとこの女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れたと書いてあるんですね。だからこう待ち伏せしてたわけじゃないです、はい、イエス様私何とかしてくださいという、まあ、みんなの前に姿も現せないわけですから、もうおそらく何かで顔を隠しね、全身を覆って、誰にも悟られないように分かられないようにして、でもそれでもこう無理やり人の間をこう通っていって、そしてなんとかこうイエス様に近づこう、どいてくださいってこう近づいていくんですけれども、イエス様の方が先に行かれるわけですよね。で、イエス様待ってくださいと叫びたいところですが叫べないですから、とにかくもうイエス様ってこう行かれる。でもみんなに押されて、おそらく彼女は倒れるんですよ、その場に。で倒れて、ああイエス様が行かれるっていうところで、イエス様かもしれないというこの服の房に触れるんですね。いいとこですよこれは。もう多分ね、分からないですよ、もうこうもう這いつくばってますからね、みんなの汚い足しか見えてないわけですけれども、それでももうあこの方に違いないということで、彼女はこのイエス様の服の房に触れるんですね。実はね、服の房っていうのはこれもちゃんと旧約聖書に書いてあるんですね。これ民数記というところに、世々にわたって衣服の四隅に房を縫い付け、その房に青い紐をつけなさい。あなたたちがそれを見るとき、主のすべての命令を思い起こして守るためだと。で、四隅って書いてあるんですけど、僕もいろいろ調べたんですけど、その四隅とはどこかちょっとこうなんか袖の端っこなのか裾の端っこなのか、プレイヤーショールっていうのが今はあってですね、この祈る時に頭からかける布みたいなのあるんですけども、まあ、その四隅なのかちょっとよくわからないんですが、まあ、いずれにしてもこうどっか、下の方ですよね、にこう房が垂れてる、でそこにこう彼女は這いつくばるようにしてそのイエス様の房に、そこはまさにこの神の律法を思い出すためにつけている房ですから、特別な場所なんですよね。もう神の憐れみの房というかな、そこにたまたまこう手が触れるわけですね。でその瞬間、稲妻のような力を彼女は感じたんだと思いますね。何かこうビビッとくるような、イエス様もビビッとしてきたんですね。うわ誰か触ったのと、いつもなんか出てたんでしょうかね。でもいつも出てたかもしれないけれども、他にも多くの人がそれこそイエス様の周りを取り囲んでいるわけですけれども、イエス様の力が出てったのはこの女性だけだったんですね。立ちどころに彼女は癒されたと。でその瞬間を誰かが絵にしてましてね、こういう感じじゃないかという、この手、ちょっと房はちょっとうまく描かピラピラっていう感じですかね、ちょっとよくわからないんですけども、この足の間から、イエス様の房にこう服に触れるっていう、ところを、まあ、うまく描いてる、まあ、似たような絵がねインターネット見るといっぱいあるんですけど、まあ、僕は一番これが好きだったんですけどね。 この指先にピカッとこう光ってますけれども、もう本当に触れるか触れないかっていうところで、彼女は癒されるわけですね。でその後ですよね、イエス様はこのご自分から特別な力が出ていったということを感じられたわけです。誰が私に触れた、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだ、誰かが私に触れた。でも弟子たちはですね、イエス様何をおっしゃってるんですかと、こんなに多くの人があなたを取り巻いているのに誰が触れたかって、みんな触れてますよと、でも彼女はイエス様がね止まってこう歩いておられたのにピタッと止まって、お誰か私に触っただろうって、で弟子たちはいやいやいやいや、そんなありませんよと、怒られると思ったんでしょうね多分ね、いやいやそんな ありませんよみたいなことを言って、いたんですけれども、彼女はもう自分の中に起こったことを感じてるわけですね。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話したとあります。もうこの後に及んで彼女はね、隠し立てはできません。もちろん本来は人の中に入ることは許せない人ではありましたけれども、イエス様によって癒されたということを感じてましたから、まあでも震えながら進み出てひれ伏しっていうあたりがね、ここもなかなかリアルな描写ですよね。もう多分もうイエス様に触れた瞬間から彼女は上の顎と下の顎がこうくっつかないぐらい触れてたと思いますよ。もう今まで感じたことのないような力を感じて、もしかすると何か悪いことをしてしまったんじゃないかっていうようなこともどっかであったかもしれません。何か自分は、間違ったことをしてしまったんじゃないかと。まあでも確かに癒された。もうイエス様のようにひれ伏してですね、イエス様私はカクカクしかじかでございましたけれども、もうただ一縷の望みをかけてあなたのもとに近づいてあなたの衣に触れました、そしたら立ちどころに癒されました。まあ人々も驚いたでしょうね。でイエス様は何とおっしゃったでしょうか。娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさい、娘よとおっしゃったので、まあこれがその年齢を表していることは分かりませんけれども、まあ、むしろこれはイエス様の何かこう親心的な言い方かなという感じもするんですよね。我が子よというような意味かもしれません。で、あなたの信仰があなたを救ったって書いてあるんですね。これは彼女の信仰、もうイエス様しか頼る方のいない、頼る方はいないっていうね、いやイエス様ならば私を癒してくださるだろうという、この一途な信仰が彼女を救ったのであります。でここで注意していただきたいのは、あなたを癒したとは言われてないんですね。あなたを救ったって書いてあります。もちろん彼女の病は癒されたんですけれども、でもただ彼女がの病が癒されただけではありませんでしたね。彼女の病が癒されることによって社会的にも回復された、回復されることになるわけですし、そして何よりも彼女はこのイエス様に触れることによって一番大切なというか最も彼女が望むべき神様との関係の回復が起こっているわけですね。イエス様を通してもう一度神様と結びつくことができた。おそらく彼女は何度も神を呪ったと思うんですよ、ね、礼拝することもできない、なんで神様は私の体にこんなことをなさったんですか、なぜ私だけこんな目に遭わなければならないんですか、必死で医者を訪ね歩いて、治療をしてもらったおうとしたけれども、どこに行ってもうまくいかない、もうお金はどんどんなくなっていく、症状はひどくなっていく、 もう本当に神も仏もあるものかという状況の中で、もう最後の望みをイエス様にかけた。でもその最後の望みをイエス様にかけたことによって、彼女はもう一度神様との関係を回復することができたわけですね。実はこれこそが重要なんですね。だからイエス様はあなたの信仰があなたを救ったと言われるわけです。この救うという言葉は、神と人との関係が回復されたという意味です。人間にとって最も大切なのはここですから。12年間患った病が治ったとしても、また次の病気がなるかもしれないし、コロナウイルスにかかるかもしれないし、ここはあんまりいい冗談じゃなかったですね。まあでもどこかで人生終わるわけだしね、得たものはなくなっていくし、でも神様とつながっていればね、彼女は永遠に安心です。だからイエス様はこうおっしゃった、安心して生きなさいと、安心して生きなさい。これから何があるか分からないけれども、あなたと神様との関係は回復されているから、もう何も心配することはありませんよという意味でおっしゃったわけであります。でも彼女が救われたのはちゃんと理由がある。イエス様は特別の力を持っておられたからか、もちろんそうではありますけれども、それ以上にイエス様は彼女のために十字架にかかる、そのことにゆえに彼女は癒され救われるわけですね。これはね、とても皮肉っていうか、なんて言うんでしょうかね、こう逆説的な絵だと思いますけれども、彼女の血の病は癒されるんですけど、イエス様は十字架で彼女のために血を流されるんですね。まさに彼女の病をイエス様は引き受けられたんじゃないかな。イザヤ書にあるように、病を負ったとありますけども、まさに彼女の病をイエス様は背負われて、最後の血の一滴まで十字架の上で流されるわけですね。彼女はイエス様を通して回復されるんですけれども、イエス様ご自身はどうでしょうか。父から見捨てられ、父との関係を一時ではあるかもしれませんけれども、十字架の上で失って、神に見捨てられて、まさにこの全人類が受けるべき呪いを背負われる。だからこそイエス様を信じ、イエス様に結びついた彼女が神様にとの関係を回復することができているわけですね。これがこの福音の確かさです。なぜイエス様を求める人が神様との関係が回復できるのか。それは私たちの罪をイエス・キリストが全て背負って清算してくださったからです。私たちの病を背負って痛んでくださったからです。神と人との関係をイエス様が十字架の上で回復し作ってくださったから、私たちは救われるんですね。信じる者は救われる。なぜキリスト教は信仰を求めるんでしょうか。なぜイエス・キリストを信じろというのでしょうか。それはイエス・キリストだけが唯一神と人との関係を回復することができるからなんです。だからイエス・キリストを信じろと言ってるんですね。他に道がないからなんです、あれも信じなさい、これも信じなさい、あれもいいかもしれない、これもいいかもしれないということは決して言わない。何か聖書の教え、キリスト教は心が狭い、もっといろいろ信じればいいじゃないか、そう言わない。なぜか、それはイエス・キリストだけが私たちを本当の意味で救いうるからなんです。他にあるんだったら他に行くでも行ってくださいと、ないんです。この方だけが十字架にかかって私たちの命を神の命と結びつけてくださる方であるからなんですね。イエス様自身、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないとはっきり言われました。他にあるんだったら こんなことはおっしゃいません。私を通らなければ父のもとに行くことはできない。この女性の最後の望み、イエス様のあの衣の房、あそこにわずかに触れた瞬間に、彼女とこの創造主なる天の父との関係が回復し、まさにそこに力が流れてきたんですね。イエス様の十字架がその間に介在しているわけです。だからイエス・キリストを信じるっていうことは、唯一の私たちが救われる方法です。皆さん、他にはありません。でも信じる必要がある。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力である。イエス・キリストを信じることによって救われる。それはイエス・キリストだけが私たちを救い得るからです。そうでなければ信じる必要もないし、信じても意味もありません。でもこの哀れな女性が最後の望みをかけてイエス様に触れることができた、その姿はとても象徴的だと思います。逆に考えてみると、彼女は全てを使い尽くしたがゆえにイエス様に触れたんですね。もしそうじゃなかったらイエス様のところ行ってなかったかもしれないね。だからそういう意味では彼女はラッキーだったんですよ。全てを失っていたかもしれないけれども、ゆえにイエス様に迎えたということはですね、それはそれで、幸いのことであったと思います。この方を信じる、この方に頼る、この方に触れようとするものをイエス・キリストはお見捨てになりません。あなたに特別な力が与えられます、注がれます。なぜならばイエス・キリストを通してあなたをお作りになった神様と永遠に変わることなく結びつけられるからです。お祈りしましょう。天のお父様、一人の哀れな女性のお話でした。しかし彼女は哀れであったがゆえにイエス様を信じた、イエス様を頼った。人にもみ聞かにされながらイエス様の衣の房に触れました。その時彼女は永遠に変わることのない神様との関係を回復した。今人々は大きな不安の中で、雑踏の中で混乱しております。神様、本当の救いは病の癒しにはない。ただただ私たちをあらゆる意味で救い得る、いや最も大切な霊的な回復を、永遠の命を与えてくださるイエス様にだけあります。どうぞ信仰の手を伸べてイエス様を触れることができるように、そしてそこから流れる特別な力をイエス様だけが与えうる平安を受けることができますように。また私たちがそのお手伝いをすることができるならば幸いであります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲が湧くは我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。お座りください。